ネマクエストラジオ。
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き先ほどもお伝えしましたがラジオ関西アナウンサーの林慎一郎さんにご登場いただきます。さあ今夜は一体どんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。林アナウンサーよろしくお願いします。
はい、こんばんは。
なんか知ってる、ね、
先週喋りすぎまして。
え、そうですか。
うるさすぎまして。
楽しかったですよ。
反省をいたしまして、
あらあらあら、
今日はゆっくりお話を申し上げる。
いやもう先週はもう過去にも未来にもビュンビュン飛んだようなぐらいね、はい、
もうね、でもねバックトゥザフューチャーの話先週しましたけどね、
はい、
僕あれ間違って DVD の3巻セット2回買うてるんです。
え、2回ちょっと待ってください。
これこんな安いんやったらコート感と損やと思って、うん、家持って帰ってみたら最初にできたこうプレミアのような、うんうんうん、結構いい想定のが家にあってシャー
シェーも久しぶりにリアルに聞きましたけど、
もうね参りましたね、あの時は。よ、どんだけ好きなんやって思ったもん。
もう夢中なんでしょうね。
好きなんですね、やっぱりね。
心をわしづかみされてますからね。そう
そ
う
そ
う、ね、
最近でもその本出てますよ。あのバックトゥザフューチャーはどんなことが語られてた映画なのかって言って、
う
ん、映画の本のコーナーにありましたよ。
あ、そうなんですね、うん、
毒はどんな人だったとかって言って、
あ、
今の世代は初めての方多いけど、うんうん、我々の世代っていうのはそれが青春期だったわけなので、
はい
はい、思い出は映画とともに。
今日はそっちに行くんですね、はい、さあちょっと今日はスローテンポになるでしょうか。先週はもう思いっきり突っ走る感じでバックトゥザフューチャーの話しましたけれども、スピルバーグを語るというテーマで、うん、今回また違う作品をお話しいただけると。
あの実はあのスピルバーグの中で一番まあすごいなというのはバックトゥザフューチャーなんです、うん、あの3部作特に1作目パート1なんですけど、
はい、
実は一番好きなのは、うん、スターウォーズも好きなんですよ、
はい、
ね、組織制作組織で入ってましたけど、激突も好きだけど、
はい、
でも好きなんだけれど一番あのハートを打ち抜かれた映画っていうのはグレムリンなんですよ、うん、僕
ほ
ー、あの小動物、小さな小動物、
はい、
ね、モグワイモグワイってあのグレムリン、あの映画が好きでね、もうね可愛くて愛くるしくてたまりません、あの映画。
ちょっと似てはりますよね、
はい、似てはりますか。
似て
はい、でも映画館で見た瞬間に言いましたから。なんか何の映画かというと、まあ、はい、あのちょうどクリスマスの季節、ちょうど今いい時期だと思うんですけど ね、
いい時期ですね。
クリスマスのプレゼントにその、うん、グレムリンというその、まあ、生き物、モグワイという生き物を、
はい、
買っていくわけですよ、
はい、
プレゼントに、
プレゼントに ね、 ね、
で買っていって、そこにモグワイという名前をつけた、うん、それがまあ目がクリッとした小さな手のひらぐらいに乗っかるような、耳のピューとなってて、
ふわふわで、ね、
ふわふわで、もうちょっとウサギを小さくしたような感じで、はい、耳がちょっととんがってるんですが、目がもう本当にクリクリしててまん丸で、ありがとうございます、
はい、
でもう毛並みもね、もう触ったらもう、うん、ふわー、これもうカイロも何もいらんいうぐらいの温かい毛並みで、
うん、
あの茶褐色で ね、
ね、
でそれがね、またがトコトコトコと走り回ったり笑ったりあくびしたりね、うん、寝るんです、それがまた可愛い、
そう可愛 い、 な、はい、
そのモグワイから始まる映画なわけなんですけど、はい、まあ、その実はその買っていっても売った人がね、3つだけ約束を守りなさいって言うんですよ。
絶対に守らな
きゃいけない、やってはいけないっていうことが、こう3つあって、
は
い、
約束があります。3
つのルールっていうのがあった、
うん、
光に当ててはいけない、
はい、
だからカーテン閉め切って最初こう箱を開けるわけですよ、うんうん、そんなシーンがありました。
ありました。
水をかけたり濡らしてはいけない、
はい、
でこのモグワイ自身も、うん、怖がってるんです。
水をね、
やたら怖がるんです。
可愛いのね、怖がり方も
怯えふーって
そうそうそうそう、
見たの。
あ、見ましたよ、もちろんです。
時代だいぶずれてると思うけど。
そんなことないです。
結構こう言ってらっしゃる。
大体同級生
くらいから。そうでございますか。はい、そう怖がる、ふーっとこう身の毛がよだつぐらい、こう毛並みが震えるぐらい、これ怖がるシーンがあった。
そうなんですよ。
あと一つは夜中、真夜中12時以降に餌を与えて、うん、食べ物を与えてはいけない、
はい
はい、この3つ守りなさいと言われていたんですけどもね、うん、
はい、
これがあることで破られてしまって、うん、 凶暴なモグワイたちがもうモグワイというかもう化け物になっていくわけです
ね。あんなに可愛かったのにね。
あんなに可愛い小さな小さな動物だったのが、耳が裂けてなんか大きくなってるし、うん、体の長さも5倍ぐらいなってるし、
大きくなってね、
体の柄はあの蛇みたいな色でね、そうそう、目はギョロッと、もうこうもうクリクリじゃない、ギョロッとしてもう目が釣り上がってて、
釣り目でね、
そう、口が口裂け女かと言わんばかりの、
うん、
まあ食べ方は下品だわ、走り方はえげつないわ、うん、おまけに自分を増やそうということでわざわざ水に浸かって増殖させて、どんどん、どんどんあれ水に入ることで増殖するんですね、あの悪いのが。だから自らを水の中につけて苦しみながら、そこからポコポコポコポコ生まれていって、うん、悪いのがいっぱい増殖して街の中荒らしまくらっていう、
はい、
で最終的にはあのね、爆発で吹っ飛ばして終わると思ったら一匹だけボスが残ってて、残ってたボスをどう退治するか、さあこれは映画見てのお楽しみというものなんだよ。言ってしまうと面白くない、
まあ、そうですね。
でこのこれがまた可愛いんだけど、このコントラストがね、
うん、
で実はあの映画根底にあるのはちょうどあの84年に日本では公開されてますけれども、12月8日公開だったんですけど、
はい、
あれ根底ちょうど日本とアメリカの貿易摩擦の時代で、
はい、
日本車なんかとんでもないって言ってアメリカ人が怒って日本車叩くような、そのなんかシーン、そういう時代だったん
です。あ、うん、そういう時代背景があ
ったんですね。時代背景実はあの映画の中に反映されてて、はい、2回ぐらいそんなシーンがあって、出てくる方の中にね、日本故障したっていう車、雪の中で故障して困ってるって、やっぱり日本車だって言って、日本車なんかとんでもないっていうシーンがあるんです。
へ
ー。でそういうのがあって、でそれから最後の方にそのモグワイが増殖してグレムリンとかしていった、はい、悪魔とかしていった時に、
うん、
やっぱりここにはグレムリンが住んでるっていうシーンもあるんです。
へ
ー。だからその貿易摩擦のその社会的な風刺もあの映画に実は結構ブラックなんです。
わ、それはちょっと全然分かってなかったです。
童話と見えて実は結構ブラックコメディの映画、
はい、私は子供の時に見たので、じゃあ今見るとそういうものも感じ取れるのかもしれないですね。
でもちろんスピルバーグですから、そこに童話的なこう、はい、ふわっとした可愛い要素が入ってる、ロマンス ね、入ってます。恋人がこうね、はい、愛を語っていくシーンもある、うん、それからあの社会的なそういうエッセイがある、
はい、
で12月っていうクリスマスプレゼントっていう時期に若い人たちが繰り広げる社会性のあるドラマコメディっていう、
うん、
でもね、そういうの分かんないですからね、学生ぐらいではね、
まだ私も全然そこは分かってなかったです、
うん、でこれ実はこれ1作目の後にパート2もできてますけども、
はい、
まあグレード化するとやっぱり1作目のインパクトって相当あったので、僕はやっぱりこう童話性のある映画としてはこれはもうナンバーワン、未だにこれは揺るがないですね。でなんといってもこの映画グレムリンというモグワイが出てきますけれども、
はい、
それ以上にええのがフィービー・ケイツもうこれがまた可愛い可愛い愛くるしい、モグワイに負けないぐらい可愛い。
モグワイに負けないぐらいですか。
いや、モグワイよりもそっちが見てたという
林真一郎的にはね、
青春として
ね、目がね、
多感な時期ですから、
クリクリな目がそっちに行ってしまったのね。
それがきっかけでフィービーケースの映画見倒した
わかりやすい
ね、あの可愛いフィービーケースが出てて、ね、グレムリンに翻弄されながらもピザ屋かどっか、ピザ屋じゃない、あのパブかどっかでバイトしながら、
うん、
あの注文にそのタバコ吸ってるんですよ、
はい、
奴らが悪い方が、
もう悪い方が ね、
そういうハマゲ加えてる、ふわーってやってるところに酒とか魚とか魚のおつまみいっぱい出してる、うんうんうん、必死でわーっとやってるシーンも出てくるんですけど、
はい、
クリスマスの騒ぎの中でね、
うん、
でもそのロマンスよりもクソこの主人公腹立つなって、あのね、本当この男にな取って代わりたいと思うくらいフィービーケースが愛くるしくて可愛くって、まあだからあの映画の面白いところってその童話性もあるし、その社会風刺もあるし、はい、で可愛いのがいっぱい出てくるっていう、
確かにね、
はい、
で今言われて少しこういろいろシーンを思い出してるんですけども、
う
ん、その悪くなってからのキャラクターもすごく立ってるじゃないですか。
立ってる。
ただモンスターになってるだけじゃなくて、
違う違う違う、ものすごい、ね、いろんな種類の悪いのがいて、
そうそうそうなんですよ。
大ボスはなんか葉巻くわえてファーやってるし、
はいはい、
でそうじゃない連中はもう怖くとみたいなのがいっぱいいるし、
うんうんうん、
本当にえ何言うてんのお前みたいなのがいっぱいおるんですよ。
もうなんかね、チンピラみたいな感じの子もいたりもういわゆる悪党みたいなのもいたり、そうそうそうそう、 子供がその大人の悪いことを真似するよう なんか足組んでタバコ吸ってみたいな。そうなんです、そうなんです。
あれってね、やっぱり社会風刺ってさっき言いましたけど、うん、それはね、やっぱ大人になっていく過程の、その青春の子供たちが大人になっていく過程、なんか誰かがいつもどっかでちょっと通るような道、
そういうようなところ
を形をモグワイにこう演じさせていってる。でも実はもともとはそうじゃないよっていうのもね、そういうところも多分スピルバーグ考えてやったかもしれない。
わ、どうしよう、私今週はグレムリンの1週間に
だから制作組織はスピルバーグの他にフランク・マーシャルとかキャスリン・ケネディとかいますけどね、制作の方はね、はい、監督はあのジョー・ダンテですから、まあ、そのあたりやっぱりジョー・ダンテの見せ方がうまかったのかなっていう気もしますけどね。
多分グレムリンの今映画の話を聞いて、あの可愛いぬいぐるみのような、そのイメージ、あ、そうね、林慎一郎さん似てるわっていうところまでは皆さん思い出されたと思うんですけど、今一度その深さを味わうのに見てみたくなりますね。
そ
う
そ
う、
子供の頃とかその若い頃に見てた映画の見方と、今見てからの評価ってやっぱ随分違ってくるので。
確かに、
あ、これこんなこと言うてたんやとかね、すごい名セリフとか、おそらく隠れたセリフってあると思いますから、これは多分ね、探していただくと出てくると思うし、
はい、
そうか、この当時日本車はそんな目の敵にされてたんとかって、そのシーンは未だに僕覚えてるので、
はい、
多分今だったら日本車って優秀やなって絶対そういうシーンになってるはずやから、その辺のこう対比、時代のとの違いっていうのをね、
はい、
30年でこんなに変わるんだっていう、そういうところも見ていただいたり、まあ、12月ですからクリスマスの雰囲気もいっぱい溢れた、
ね、
いわゆる This is America 映画なのでね、
はい、
楽しんでいただけるんじゃないでしょうかね。
いやー、すごくなんか昔見た素敵な作品をもう一度見る楽しみなんかも教えていただいて、あと、まあ今期見た映画も10年20年寝かしたらまた違う魅力にあふれてるのかもしれないなと思わせていただきました。そうそう、
ね、たくさんの映画、日本映画もありましたから、
はい、
来年また評価変わるかもわからないし、自分の中ではね、
そうですよね、重ねて映画を見る楽しみも教えていただきましたモグアイの声とクリクリの目が離れなくなってしまいましたけど、
歌を歌ってましたからね。
そうでしたね、
シーンの中でね、
はい、ぜひぜひ、はい、皆さんご覧にな
ってください。
これからラジオ関西で林慎一郎さんの声が聞こえたらモグアイモグアイと思い出していただきたいと思います。
それはいいです。
マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続きラジオ関西アナウンサーの林慎一郎さんにスピルバーグを語る今週はグレムリンについてお話を伺いしました。林アナウンサー、誠にありがとうございました。
はい、失礼し
ました。シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜は映画ライターの田辺裕樹さんをお迎えしました。田辺さん、こんばんは。
こんばんは、はじめまして。
よろしくお願いします。
お願いします。
金髪でいらっしゃいますね。
金髪の映画の評論家です。
なんだろう、どんな映画紹介してくれるのかなと、なんだか不思議に楽しみになってきましたけれども、
はい、
田辺さん、今夜ご紹介いただける作品はなんていう、どんな作品でしょうか。
はい、ただいま全国順次公開中の作品です。幸せな一人ぼっちというスウェーデンの映画です。
スウェーデンの映画なんですね。
はい、
絶賛一人ぼっち中のケイちゃんにはとっても気になるタイトルですけども、幸せな一人ぼっち、
はい、こちらはですね、
はい、
主人公はまあめんどくさい老人なんです。
あ、そうなんですか。うん、
これ何がめんどくさいのかっていうと、
うん、
まずね、はい、彼自身物事を、まあ、悪い良くない物事っていうものを変えようとはする、
うん、
だけども正しいルールは絶対に曲げないと。
ほうほうほう、
つまりはですね、度を超えたルール守りの人。
うん、
でこれ一つね冒頭で象徴的なシーンがあるんですけれども、はい、こちらあの車の法定速度あるじゃないですか。
はい、ありますね。
この運転をしていてこの速度を守りすぎるんですよね。で渋滞を起こしちゃうくらい絶対にルールを守らない守る、
うんうん、
で要はルールとか常識っていうものを、自分の中にも引いてるし相手にもそれを強いると、
うんうんうんうん、
間違ってなさすぎるから面倒くさくって厄介なんですよね。
あ、厳格であるから融通が効かない、うんうん、というようなところですかね。
でこれっていうのは、どんどんどんどん主人公の中で膨らんでいく、うん、その常識を守るというものがね、
うんうんうん、
でその原因の一つはまず一つは奥さんが先だった、
うんうん、
それによって、悲しみからまずそういったね性格が膨らんでいったっていうのが一つあるのと、
はい、
もう一つこれはね、映画の一つの鍵なんですけれども、これね車がこの映画の中で一つね注目してもらいたいんです。車というのはこれなんでかっていうと、はい、この常識っていうところともつながってくるんですけれども若かりし頃、
うん、
彼は一人男性の相棒がいたわけですね、
はい、
でこの二人っていうのは同じ志で小さな町に規律を作っていこうとするわけです、
うん、より良い町にするために。
そう、
はい、
で、このね主人公は乗っている車がサーブという車、
うん、
で相棒はボルボという車を乗ってるんですね、
はい、
で僕は全然車詳しくないんですけれども、うん、おそらく車を好きな人はここでピンとくるんです、
はい、
サーブとボルボっていうのは両方ともスウェーデンの車なんですよ。
なるほど。
でボルボはもともとアメリカ車をイメージした車で、
うんうんうんうん、
だから角張ったね、
はい、
でっかいサイズなんですよ。
アメリカンな感じなわけですね。
なので、はい、で後にそのアメリカのフォードという会社が外資で入ってくるわけ、まあ
うんうんうん、
だからスウェーデンの車なんだけれども外の資本でどんどんどんどんブランドが大きくなっていくっていうね、
はい、
だからスウェーデンのブランドとしてはなんかこう地元の手作り感っていうのは薄いのがボルボ。
なるほど。
で主人公が乗っている
サーブ、愛
するサーブ、これはボルボほど大きなブランドではないんだけれども、うん、お金をかけて細かいところまで目を行き届かせて作った国産車、いかにも国産車、
もうスウェーデンらしさ。
そうだからあの、
うん、
サイズ感もスウェーデンの小さな町にぴったりの小回りの利く車なんですよ、
うん、はい、
で2人っていうのは同じ志があって、あ俺たち仲間で町を作っていこうねっていう感じになるんだけれども、乗っている車の違いを見てちょっと違和感を感じるんですね。
うーん、本質的な部分の違いが、
つまりはね意思の疎通ができてると思ったけれども、うん、車が違うとそういった車の背景がまずあって、で
うん、
つまりイコールその人間性っていうのもその車を見てわかると。
はあ、なるほど。
でしかも主人公っていうのは体がでかい、
うん、
相棒は体が小さい、
うん、
でもでかい体の主人公は小さなサーブを乗っていて、
うん、
相棒の方は小さい体だけれどもでかいボルボを乗ってるっていうところで2人の上昇志向の違いを表してると。
うーん、
で徐々にこうすれ違っていくっていうところで主人公に規律をもっともっと自分なりの規律を守っていかなきゃいけないっていうね意思ができてくるわけですね、
うん、
それで厳格さ、度を超えた厳格さっていうのが後々に芽生えてくると、
どんどん大きくなっていくっていう、う
ん、で奥さんも先立たれ、その友達の関係性っていうのも一つ変化ができてくるわけですね、
うん、
でより彼の人間性っていうものがきつくなっていくと。
誰もそこに介入してこないので、どんどん自分の中のルールが確立されていくと。
そして一人ぼっちになっていくっていう話で、
う、
まあ、その一人ぼっちっていうものを雪解けさせていくのが、ある日越してきた隣人なんですね。
お隣に越してきた
と、ね、お隣に越してきたその隣人との関係性で、うん、一人ぼっちだけれども幸せさっていうのが芽生えてくるという、
うん、今の話を聞いていた相方さんの話からは、うん、一人ぼっち感だけをどんどん募って幸せと思っていたけど、
う
ん、そこで
うん、
芽生えてくるんですか。
芽生えてくると。なので、うん、映画をねこれからご覧になられる方、
はい、
一つ車っていうものにねポイントを置いて、
うん、
映画を見ると主人公が単なる不機嫌なじいさんには思えないと、
うん、
ちょっと読み解いてほしいなと。
そのあたりからもういろんなところに性格とか心の中とかが表現されてるっていう、うんうん、
そうです、
でもなんかパンフレットにね、はい、この幸せな一人ぼっちで写っている、うん、おじいちゃん、うん、こう口をムンと結んで、うん、まあ不機嫌そうな顔して。
でもねやっぱり映画のキャラクターっていうのは、はい、どっかに愛着を持てるようにね、
うん、
設置されてるわけですよ、そういった要素が、
はいはい、
そこがどこなのかっていうのをねやっぱ見るのが面白みですよね。
でもまあ、私の祖父とかも、はい、私に対しては孫なのでね、うん、なんかふわっとした顔を見せてくれるんですけど、うん、親戚一同集まった時とか例えば自分の母親や父親と接してる時は本当にこんな顔でしたね。
あ、そうですか。
うん、っていう、なんだ、うん、何があったんだみたいな感じで、うん、おじいちゃんって言うと、うん、どうしたんだみたいな、うん、そのちょっとほころぶというか、うんうん、そういうところを今すごい思い出して。
で逆に言えば、うん、今ってそういった年配の方、
はい、
少なくなってるじゃないですか。
そうですね、うん、何でもいいよいいよっていう、いいよいいよ、
怒ってくれる人もいないし、
うん、はい、
この映画の主人公はもうものすごく怒ってくれるんですよね。ちょっとしたルールを破っただけでもう10言ってくるというぐらいですよね、
うんうんうん、
でもそういった人っていうのはあ、やっぱり海外でも煙たがられてきてるし、
うん、
希少になってきてるんだなっていうのが分かりますね。
でもこの幸せな一人ぼっちっていう言葉の温かさをぜひ映画館で感じたいなと。パンフレットにはその、隣人の方かな、お子さんも写ってるんですよね、
うん、
そ
う
ですね、
うん、この家族っていうのがこの一人の老人をまあ心の救済ですかね、救っていく部分があるんですよね、
はい、
で頑固な老人にみんなも救われていくっていう話なので、
はい、これは、笑いとか感動とか比率で言ったらどんな感じなんですか、うんうん、
まあ笑いよりも感動の方が大きいんじゃないですかね。序盤はやっぱり笑いはあるんですけれども、
はい、
やっぱりねその笑いが、あればあるほど後半のその感動の揺り戻しみたいなものが大きいと思いますんで、で彼がまあ主人公がずっともやっぱ奥さんが先立たれてるのでもうすぐ自分もそっちに行きたいと、うん、
はい、
だからそういったことをしちゃうんですよね、
うんうんうんうん、
だけれども周りのおかげでどんどんどんどんそこかそういった行為から遠のいていく、
うんうん、
そのなんていうんですかね、コミュニケーションですかね、周囲の人とのコミュニケーションによって、孤独さっていうものが、どんどんどんどん和らいでいくっていうのは、
うん、
これはね同年代の、ね、老人世代っていうんですかね、年配の方が見て、はい、自分も一緒だなって思うよりもちょっと下の世代、
うん
うん、40代の方とか、はい、30代の方が自分のお父様であったりとかおじい様とかで一人でね、
うん、
過ごしてるっていうところで、あ、もしかすると自分のお父さんとかお母さんとか、おじいちゃんおばあちゃんっていうのも、
うん、
こういう気持ちなのかもしれないな、じゃあ少し手を差し伸べてみましょうっていう気持ちにはなると思いますよね。
あ、うん、なるほどね。
なので小さな町の物語ですけれども、
うん、
そのコミュニケーションっていうのはやっぱり今どんどんどんどん希薄になってるけれども、やっぱりそここそ小さいからこそ、人とね関わり合って生きていくっていうのは大切ですよっていうのはね、うん、すごく伝わってきますよね。
へー、うん、なんかその寒い時期だからこそ、うん、本当に心の底から温かくなるような、うん、
ですね、
そんな映画を映画館で味わうにはとても良いかも
ぴったりかと思います。
知れないですね、
はい、
ご紹介いただいて12月17日から全国で順次公開されるということなので、
はい、
またスウェーデンらしいというんですかね、スウェーデン行ったことないんですけれども、うん、パンフレットとかもすごい優しい色味で、
うんうん、
そのあたりのスウェーデン感なんかも楽しんでいただけたらいいなと思います、
はい、
今日はね本当は今年を振り返っていろんなお話も聞こうと思ったんですけれども、はい、幸せな一人ぼっちで満たされる
コーナ
ーになりましたので、田辺幸さんまたねぜひシネマクエストラジオ来年とかも出ていただいて、
はい、
様々な映画のお話も聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。先読みシネマ情報、本日は映画ライターの田辺ゆうきさんに幸せな一人ぼっちというスウェーデン映画をご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や 俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ